クルーシャルポイント1、時代の満了時のエコノミーとは、すべてのものをキリストの中で頭に吊り上げることである。エペソ1章9節から10節、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。これは神がご自身の中で計画された彼の大いなる喜びによるもので、時代の満了時のエコノミー、経輪へ至るためです。すなわち、キリストの中で天にあるもの、地にあるもの、すべてのものを彼の中で頭に吊り上げようとされたのです。エゼキエル37章4節から5節、これらの骨に予言して言いなさい。枯れた骨よ、エホバの言葉を聞け。見よ、私はあなた方の中に息を入れ、あなた方は生きる。7節、私が予言しているとざわめきがあり、振動があって、骨と骨とが共に集まってきた。10節、息が彼らの中に入った。そして彼らは息、自分の足で立ち上がって、極めて大きな軍隊となった。アウトライン1、競輪は分与するという行為、あるいは過程であり、神がご自身を彼の選ばれた人の中へと分与することを指しています。アウトライン2、全部で4つの時代があります。すなわち、罪、アダムの時代、立法、モーセの時代、恵み、キリストの時代、王国、千年期の時代です。時代の満了時とは、すべての時代における神のすべての競輪が完了した後、新天新地が現れる時です。アウトライン3、エペソ1章22節と23節がさらに掲示しているのは、この頭に吊り上げることが紹介にであり、それはキリストの体が天使たちの反逆と人の反逆によって引き起こされた死と暗闇の中にある宇宙的な崩壊の体積から救い出されており、頭としてのキリストのすべてに預かるということです。アウトライン4、息は死んだ骨の中へと入るとき、彼らにとって命となりました。そして彼らは生きて、位置の中で立ち上がり、極めて大きな軍隊となりました。死は崩壊をもたらし、暗闇は混乱をもたらします。サタンの目標は神の被造物を腐敗させ、混乱を引き起こすことです。しかし死を賛美します。死が満ち溢れたところには、命もますます満ち溢れます。神は入ってきて生かし、命を分け与えられます。命があるところに光もあります。死は荒廃させますが、命は癒します。暗闇は混乱をもたらしますが、光は正しい秩序をもたらします。この競輪はアベルに始まり、各時代を通して増し加わってきて、最終的に時代の満了時の競輪に到達します。私たちはその競輪に近づきつつあります。これを認識するなら、私たちは喜びで我を忘れるでしょう。使徒パウロでさえ、私たちほど終局の競輪に近づいていませんでした。ハレルヤ、私たちは皆、究極の競輪に預かるでしょう。主の回復の中で、私たちは紹介生活において、来たるべき競輪の縮図を持っています。なんと素晴らしいことでしょう。私たちの多くは、かつては散らされ、宇宙的な崩壊によって引き起こされた体積の中にいたと証しすることができます。しかしある日、命の要因が私たちの中に入り、私たちは起き上がって結びつきました。紹介生活の中に入ってきた後、私たちはますますまっすぐに立ち、ますます結びつきつつあるという深い感覚を持ちました。これがキリストの中で頭に吊り上げることです。しかしながら多くの時、死の力が紹介の中にさえ働いて、死の要因を紹介の死体の中に注入しました。死の要因がある死体の中へと入り込むとき、彼らは毒され、死の毒素を他の人に拡散させます。再びこれらの愛する人たちは崩壊して堆積となり、頭に吊り上げられることから遥かに遠ざけられます。しかし主を賛美します。命の要因が最終的に再び彼らに届きます。適用在職青年大学院生編。会社や大学院の研究室では、多くのパワハラ、セクハラ、モラハラ等の堕落したことが存在します。これは世の中が崩壊の体積であることを示しています。人は内住する罪のゆえに、様々な不義なことや不名誉なことを行っています。神の目にこれは人が罪を犯すだけでなく、人が崩壊の体積であることを示しています。人は罪のゆえに死んでいるだけでなく、枯れたバラバラになった骨です。例えば、あなたの上司は前例主義なので、 前例のない非常事態宣言下の状況に置かれるとフリーズしてしまい、ノーアイデアで何もできない状況に陥っています。正しく対応しないので状況はどんどん悪化していきます。このような大混乱の状況において、あなたは他の社員のようにただ上司を批判するのであってはいけません。コロサイ3章22節、奴隷たちよ、すべてのことで肉によるあなた方の主人に従いなさい。人にへつらう上辺だけの使い方ではなく、大切な心で主を恐れつつ従いなさい。23節、あなた方が何をするにしても人に対してではなく主に対してするように心から行いなさい。あなたはまず主に信頼し、主に祈ってください。そしてキリストを知恵として上司を助けるために彼に進言することができます。上司の同意がなければあなたは何をしてもいけません。あなたはまず主に来て祈り、自分が頭に吊り上げられ、そして状況を吊り上げるために上司に進言し、上司の同意のもとでアクションを起こしてください。またコロナウイルスの安倍政権の対応やその他の案件でネット上多くの批判が飛び交っています。人々は感情的になり安倍政権を批判しています。このような時、あなたは一人の信者として安倍政権のために祈るべきです。安倍政権に間違ったことがあるかどうか荒探しするのがあなたの仕事ではありません。神に信頼し、暗闇が暴露されることを願いますが、あなたは政権がそこにあれば彼らのために祈り、彼らを支える必要があります。それは政権がこの極めて重大な局面において正しくリーダーシップを発揮して、コロナウイルスが抑えられ経済が迅速に復興されることをサポートすることです。あなたは政権のために祈り、彼らに知恵が与えられ、彼らが間接的にあなたを通してヘッドアップされるように祈ることができます。決して世の人たちと同じようにただ批判をして崩壊の体積となってはいけません。祈り、おー、主イエスよ、世の中は崩壊の体積です。私は信者として崩壊の体積に戻ってはいけません。頭であるあなたへと吊り上げられて上司のために祈ります。また安倍政権を批判するのではなく彼らのために祈ります。彼らにコロナウイルスを抑えることと経済復興に関して知恵が与えられますように。